議論紛失してまだ結論が出ないところもあるかもしれませんけれども、一応60分の時間が参りました。これで討議の方を終了とさせていただきます。後のタイムテーブルにさ乗っ取りまして、これから各班からグループ発表をしていただきます。グループ発表をしていただく方はですね、ここの演壇へ来ていただきまして3分間でお願いいたします。3分経過いたしますとベルが鳴りますのでよろしくお願いいたします。それでは第1班、岡本班の方で発表の方よろしくお願いいたします。お名前をおっしゃってから発表の方お願いします。
こんにちは。茨城から来た塚田と申します。トップバッターということで皆さんがこの後発表しやすいように自分なりの、結果というかね、感じたことを発表させていただきたいと思います。私たちのグループではここにあるようにですね、家計経済親兄弟という話で出まして、皆さん諸先輩方いろんな問題抱えているというのも分かりましたし、自分の私自身ですね、考えている問題よりはるかに、相当な悩みをお持ちだなということもありましたので、私の方でそれをどうこうしろという立場じゃないものですが聞き入るばっかりだったんですけども、それとですね、経済の方がやっぱり皆さん今までいろいろ経験なさってまして、私の班で11人ですか、なんかちょうど八重山さんの方で演壇で株失敗ということ でその話をしたらみんな株失敗したんですね後ろなぜかで、そういう人が集まっちゃったグループなんだなとそういう感じで印象を受けました。本当にそれでですね、やっぱりその対策っていうかそういう形になったんですけども、やっぱりその人それぞれの感じ方とかいろいろあると思いまして、やっぱり今日一日ですね、それの教えのように今日一日、その一日を大切に生きるっていうことと、その毎日が危機管理だということで、なんか最後まとまって、今日良くても明日も分からないぞという感じでなりましたんで、うちの方ではその最後皆さんまとめてもらったんですけど、私の方がまとまらなくなってしまった状態なもんですから、でも本当に良かったそういう分解だったなと思いました。どうもありがとうございました。
それでは第2班お願いいたします。
山梨から来ました関直樹と言います。じゃあそれでは2班の分科会の討論した結果を報告したいと思います。男性会員の危機管理ということで、2班の方では、2つのテーマについて主に話し合いました。1つは、両親との同居、私は今40代なんですが、その40代の、実際これから起こりうる問題を諸先輩方からいろいろ意見を伺いましたので、その感想についてちょっと述べたいと思います。1つは、40代から50代にかけて、両親がだんだん年老いてくると、その年老いた両親の面倒をどうしたらよいのか、また片親が亡くなった場合にその片親について、同居とかをどうしたらよいのかということについて、結構深く議論をしました。で一つ の,、アドバイスとしましては、こういうことは誰かが中心となってリーダーシップを取る必要があるだろうと。でその中で、自分が今ある環境に対してできることをすると、自分のやりたいこと以上のことをやっても結局うまくいかなかったりすることがあるので、まず今ある環境に対してできることをすると。で年老いた両親というのは自分の住み慣れた環境、これはなかなか離れたがらないものなので、これに対してやっぱり親の意見を尊重した方が良いのではないかということを話し合いました。で私は今40代なので幸いの両親とも健在です。こういう時代にですね、親と実際話して兄弟とも話し合える雰囲気作りを今から作っていけたらと思います。でもう一点は家計の問題です。住宅ローン、介護費用とか、これから私は40代なんで、まだ家を持ってないんですが、その持ち家とか、これから親のもし片親がおかしく健在で亡くなったときに介護費用をどうするのかという話が出たときに、40代というのは人生を固める時期だと。で今 準備しておけるもの、例えばお金であれば、そういうものは今からやっておこうはいいだろうと。その際には分散投資というのがかなり有効ではないかという話が出ました。まあ、結局はでも身の丈に合った、まあ、生き方ですね、その家に対しても大きな家を、まあ、自分の分相応の、まあ、資産運用をしていくのが大事だと思いました。あともう一点、非常にちょっと今、自営業廃業されて大変な方がちょっといらっしゃったので、その方のついてのちょっと話が出まして、でまずすごく大事なことは、皆さんが健康だということだったです。皆さんご家族が健康なことがまずそういう今の状況を乗り切るには一番じゃないかと。で今、まあ、何度も言うようなんですけど、まあ、今できることに対して、まあ、いや前に進むしかないと。で今その方からもお話してたんですが、まあ、スコーレを通してそういう前に進むしかないという話と、まあ、家族同士で感謝の気持ちを忘れないということを教わったということを述べておりました。これで2班の発表を終わりたいと思います。
ありがとうございました。ちょうど3分でございまして、それじゃあ第3班お願いします。
すみません、近畿の方から来ました田中康彦と申します。第3版です。まあ、我々は具体的にちょっと話がですね進める上で例題として、まあ、ちょっといろいろと聞かせていただいて箇条書きにした上で、何が必要なのかというのをちょっと書いてみました。まあ、身近で言えばカード盗難の話が一番切り口で出していただきまして、まあ、誕生日の番号は絶対に入れないと。それと、まあ、今はまあ巧妙になりまして、その地下鉄の方からの職員ですけれども、落とし物ですけれども、ご主人の誕生日はいつですかとかね、そういうふうな話題がポッと出た時に奥さんが言ってしまうとか、そういうのでいろいろ、まあまあまあ、お金を取られたというケースがありました。それから、まあ、教育費、家のローンですね。これも当初は分かってましたけれども、これ以上のお金がかかると、そういうふうにまあ、こんなに苦しくなるとはというような形の部分は結構あります。で、これをその、まあ、銀行への、まあ、シフトでやりこなしてきましたという、まあ、3人の子供を持たれている方の、まあまあ、成功話ですよね。よくやられたと思います、一つの家庭で。そういう話を聞きました。でもう一方は、まあ先輩になりますけれども、まあ、年金取得者で、まあ今会社の方は、まあ、経営を上手にするのにも継続して雇う上で半金、まあ、有給を半分にして、要するにもしくはその年金の差額分を払いますと、そういうような形で会社はどんどん伸びている分もありますよという話もありました。まあ、それから、まあ、年寄りへ、特に定年者への勧誘、そういうものにも核家族がなっているから、やっぱりそういう勧誘の対処なんかをやっぱりできないんで、そういうことも一つの問題でしょうという話もありました。それから、まあ若い人たちはやっぱり将来へのビジョン、それを描くのにですね、ライフプランを、まあ、できればいいんじゃないかという話もありました。ライフプランを出すと必ず結婚できなくなるような状態がやっぱり出てきます。若いうちから年収これだけで将来これっていうのはやっぱりもう今の状況ではなかなか困難ですっていうような話も出てきました。で、私の方なんですけれど、私がちょっと話したんですけど、親との関係ですね、まあ、親戚でもそうなんですけれども、ある程度誰かがこう許せば、この人に花を持たすというやり方をすれば、いがみ合いはなくなってきます。まあ、どうしても親戚一同が集まれば、そう自慢話がかなり増えますんで、そこで花を持たせてあげていくという、まあ、許していくというか、そういう形を取っていくような形が、まあ、同居とか、まあ、いろんな方に向かっていくんではないかという話でした。で最後に一つだけ、結局我々の防衛は何かって言うたら、結局知識不足の問題やというふうな気がします。やっぱりそこで税理士、弁護士、それから、まあ、会計士、それからファイナルプラン社、そういうふうな形の話をやっぱり聞くべきだとも思いました。以上です。
ありがとうございました。それじゃあ引き続いて第4班お願いいたします。
第4班の、長野県の、太田と申します。よろしくお願いいたします。じゃあ第4班を、代表させて発表させていただきます。第4班ではですね、まず、経済性のところの話の方では、教育費がかかるとか老後の設計、安定した収入を得たいというようなところが、意見として出ておりましたが、特に教育費が大きく家計を圧迫しているねというような、ことが大き一番の、課題ということで、上がってきてました。で、まあ、それに対応するためにですね、貯蓄か、投資かというところですが、やはりこちらの班でも、株はあまり、成功していないとかそういう事例が多くて、やはり、投資するよりもやはり長くですね、働いて、まあ、できるだけ生涯賃金を増やしていった方がいいんじゃないのというような意見が、出ておりました。でやはり、それに対しては、できるだけ長く働いて、また身の丈に合うですね、生活をして、きっちりと生活していった方がいいんじゃないかというようなところで、比較的堅実なですね、意見が多いような、気がしています。でそれに対しては、やはり、年代のですね、節目節目にライフプランをやはりこちらとしてもこちらのグループとしてもライフプランを作って、そこの中で、それに向けたですね、アクションを取っていく必要があるなというようなことで、やはり、ライフプランの、大切さを再認識した次第です。でまた、側面としてですね、親の介護とか相続問題、その辺の、ことも、次の課題として出てきておりまして、まあ、その相続問題はですね、今のうちから、勉強しておく必要があるなと。でそこの、ライフプランのところにですね、その相続問題、親の介護、そういったものを、付け加えて、プランニングしておいた方が、さらに精度の高いプランを立てられるんじゃないかというような形で、まとまっております。で被害とか損害ですね、あと親戚近所付き合い、その辺の、事例については、私どもの班では、出ておりませんでした。以上です。失礼します。
ありがとうございました。それじゃあ最後になりますが第5班よろしくお願いいたします。
北関東埼玉の石丸と申します。よろしくお願いします。5班はですね、全部で11名いまして、40代、まあ、私を含めて40代が3名なんですけども、は基本的に、両親の問題に言及しました。で残りの30代、50代、まあ、その他60代の方はですね、まあ、家計とか経済、この問題が出てきました。で、まあ、2つ、まあ、問題があったわけですけども、最終的にはちょっと両親の面だけで、まあ、私自身がちょっとそちらに関心があったんで、そちらの方の議題を取り上げてみました。で最終的に結論としてはですね、ご年配の方のいろいろ意見を聞いたら、やはり頼りになるのは身内と、それから、まあ、施設ですね、まあ、施設に入れるのは人間性の扱いが欠けているということで、どうかなという問題がありますと。で、まあ、あとお金の問題で、あまりごたごたすると最後にはまた身に振り返ってくるということで、そういうことはあまり気にしない方がいいんじゃないかなという話が出ました。それでですね、皆さんご年配の方非常になんか幸福な方々で、今のご子息さんがですね、基本的にはおじいさんおばあさんの、自分がやったことを、まあ、介護されたことをですね、経験して見てますんで、決してそういうことは汚いとか下の世話をするのが汚いとかそういうことは全然なかったということで、やはりその親がやったことをやるということが非常に大切だ、それ子供はそれを見ているということが非常に大切だということを教わりました。で私ごとで非常に恐縮なんですけれども、私も時々、娘とかですね、息子にお父さんが、ちょっと足が立たなくなってですね、 下の世話してくれないかと言ったらですね、すかさずノーだという答えが返ってきました。私はですね、まあ、今後まあこのようなことがならないようにですね、まあ、私の両親、女房の両親、まあ、今健在なんですけれども、まあ、どちらかが、まあ、何らかの形でですね、面倒は見たいと思っています。まあ、地理的には結構離れてるんですけれども、やはり施設にいるっていうのは私自身もあまり好きではないんで、まあ、できる範囲で女房と、まあ、お互いの両親を交え、話をねしながら今後のやり方と対策を話をしていければと思っています。以上です。はい、
第5班まで、3分間スピーチが無事終了いたしました。